足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お、
なんかちょっと音の響きが変わりましたね。
あ、わかります？ええ感じになったでしょ、ええ感じに。
おー、何、マイク変えたんですか？
マイクというかヘッドセットをですね、お、Bluetooth のワイヤレスにして、
ほう、
しかも骨伝導のやつなんで、
骨伝導
の音もちゃんと聞きながら、山崎さんのダミ声も聞こえてるっていう。
ええ声って言われるんですけど、ダミですか。骨伝導、耳の後ろになんかこう。
あ、耳の前ですね、こめかみの辺にこう、
はいはいはい、
そいつが振動してるんですよ。
うん。うん、で耳に入れなくても聞こえるんですか？
聞こえるんですよ。頭の中にね、山崎さんがいるみたいで気持ち悪いんですけど。
うん、もう脳みそくちゃくちゃにしてやりましょうか。
もう直接頭の中で声が響くから、なんか気持ち悪いとか思いながら。
外、音漏れとか外にしないですか？
あ、もうこれはね、ちょっと張り込んでええやつ買うたんで。
ああ。
全然周り、うん。
最近儲かってありますもんね。
いやいやいや、そんな、まだまだ Kindle 本売らないと。何の話や、もう。
まあちょっとそういうちょっと宣伝臭くなってきたんで、もう早速ニュースいきますね。
はい。
今週のニュースは8件です。YouTube は2017年1月1日より前にアップロードされた限定公開の動画について、2021年7月23日以降は全て非公開にすると発表しました。動画の引き続き限定公開にする場合は専用フォームで申請するか、動画をアップロードし直すといった対応が必要となります。
まあ、YouTube のね、限定公開になってる、まあ、よく使ってるのは、なんか、メルマガ登録の特典で、こちらから視聴してくださいとかね、そういう動画特典とか、プレゼントしたりとか、まあ、人によっては、販売サイトの中のね、動画とかを限定公開で登録してたりとか、うん、する人いると思うんですけども、それのですね、2017年1月1日より前、だから2016年以前のやつですね、の動画で、限定公開になってるやつは、今回の YouTube のアップデートで7月23以降は非公開に全部なっちゃうということなんで、結構ね、これ、私のお手伝いしてる会社さんとかもわたわた状態になってます。そんなんなんで、ちょっとね、昔から YouTube とか使ってる人は一度見直して、YouTube のアカウントでログインしたらですね、YouTube スタジオで自分の動画を見るとか、一覧出すと、それに該当する人は上に、ブルーのバーが出て、そこに、メッセージが出てくるんで、それに従って手続きすれば、とりあえずは、引き続き限定公開できるので、ぜひですね、一応YouTube、昔から使ってる人はチェックして、そこら辺抜かりないようにしとかないといきなり非公開になるんで、見れなくなったとかいうね、問い合わせが来るかもしれないので、チェックしておいてください。
ローソンは、おにぎりやお弁当など食品ロスの多い商品の値引き額を AI で決める実証実験を始めました。まずは東北地方の一部店舗で実施し、2023年度までに全店での導入を目指すそうです。
はい、この、まあ、人工知能を使ってね、その値引き額とかその辺をどれぐらいが一番いいかとか、いつ頃どれぐらい残ってたら値引きしていかないと売れ残っちゃうとか、そういうのもね、この検証しながら その時のいろんな状況から判断して、値引き額決めたりとか、そういうのをやっていくっていうことなんですけども、本当ね、こういうなんこそがですね、デジタルトランスフォーメーションとか DX とか言われるようなやり方で、そもそもね、値段を人間がちまちまこう、シール貼ったりとか、案内してね、こう割引何パーセントとか、そんな管理してなきゃいけないっていうのはもうね、だんだん機械任せにした方がいいんですよ。で、いちいちそのプライスカードとかあんなのも、実は気にすることなく、もう最近ね、みんなスマホとか持ってるし、そのスマホでかざして、バーコード読んだらもう値段が出るとかね、そんなぐらいのことをしてっていいと思うんですよ。そうすると、そんないちいち値札を張り替えたり、なんだかんだとか、消費税が変わって、ああのこうのとか、どんなのこうなとか、その辺をね、どんどん自動化していくっていう工夫をした方が、これからはいいんじゃないかなと、そんな気がしています。
マイクロソフトは、利用中の PC が Windows 11に対応できるか確認できる、PC 正常性チェックアプリを無償公開しました。なお、Windows 11は年内にリリース予定だそうで、Windows 10からは無償アップデートできるとしています。
はい。まあ、この前ね、マイクロソフトの、イベントがあって、で、新しい Windows を出しますよっていうような話になってきたんですけど、まあ、その時に気になるのは、やっぱりね、Windows 10からは、無償アップデートできるとは言われてもですね、新しいやつに対応できるのかなと。結構ね、デザイン的には見た目が、アップル寄りになったっていうか、マック寄りになったみたいな感じのデザインが、そんな感じになりつつあるんですけど、ただまあ、その辺のね、いろんな機能とか新しいのが使えるかどうかはやっぱ気になるところで、ぜひ早いうちにですね、この無償アップデートをやる前に対応できるのかどうか、チェックをしてもらった方がいいかなと思います。で、それと、こういう新しいバージョンが出てくるということはですね、年内、おそらくこの感じだと秋あたりからですね、今の Windows 10のプレインストールモデルのパソコンは、値崩れが始まるんじゃないかなと。ね、買ってからまたアップデートしないといけないっていうことになってくるんで、そこら辺をですね、狙い目として、で、今ある手持ちのパソコンとか古いやつは特に、Windows 8あたりからね、アップデートして10にした人とかは、そろそろね、変えてった方がいい時期に来てるはずなんで、もしそういうパソコンとかあればですね、ちょっと新しくすることも検討しつつ、で、おそらく秋頃、10のプレインストールモデルはそこら辺から値崩れ始まる可能性があるんで、型落ちのものとかが、そこら辺を狙うのも一つなんで、ちょっとこれ考えてみてはいかがかなと思います。
AI ベンチャーのビクセスは、AI でウェブサイトを監視し、個人情報が誤って掲載されていることを検知したら電話で知らせるウェブサービスの提供を始めました。個人情報を含むテキストや Excel ファイルを誤って掲載したとき、漏洩の拡大を抑えられるそうです。
なかなかね、面白いサービスというか、まあ確かに必要性の高い、サービスだなと思います。で、また発見したらですね、電話で知らせる、まあこれがね、非常にポイントかなと思ってて、メールとか、そんなんで来てては気づかないっていうことになったら、もっと問題ですよね。その電話で調べる、まあそれだけね、社内の個人情報なんかが外に漏れたっていう時は、緊急事態なんで、すぐにいろんな対応しなきゃいけないので、そういうものを、自動的にいろんな、ウェブサイトとか巡回したりして、チェックしてくれるっていうことなんで、まあ今後ね、こういうサービス、本当にその重要になってくるし、こういう対策をしていかないと、今後、ダメージがですね、だんだん半端じゃなくなってくる。そんな状況になってくるんで、ちょっと気になる方はね、こういうサービス、おそらくいろいろ競合が出てくるかなと思うんですけど、検討してみてはいかがかなと思います。
警察庁は、サイバー被害やサイバー攻撃に対応するサイバー局を2020年度に創設することを明らかにしました。サイバー事案の捜査を専門的に扱う仮称サイバー直轄隊も設置し、警察庁が直接的に捜査できるようになるそうです。
これについては後半にしたいと思います。
厚生労働省研究班は、 スマホで見られる性教育啓発資材、シャープつながるブックを提供しています。コロナ禍で性教育の機会が少なくなり、一方で SNS などでは誤った性の情報が広まっていることの危機感を感じているそうです。
はい、なかなかね、このコロナ禍になって、やっぱり学校行く機会が減ったりとか、で、そのいろんな友達とね、遊んだりとか、そういうことが減ってる、その中のコミュニケーションとか、また学校の教育の中で、やっぱり性教育ってすごく重要な、テーマの一つなんですけれども、その一方で、家にいる時間とかね、一人でいる時間長いと、どうしても、その、スマホとかでいろんな SNS 見たり、いろんなホームページ見たりとかしていくと、そのね、誤ったその性の情報とか、そこに接する機会がもう以前より格段に増えてるわけですよね。で、そういったところで、こう、誤った情報がいろいろ入ってきたりとか、そういうことが、広がっていくと、本当にその、いろんな性被害の方向にね、結びついてしまうことがあるんですね。そこら辺の、例えば避妊の方法とかそういうのは分からないままなってしまったりすると、それによってどうしていいか分からないっていうねこととか、どういう危険性があるのかとか、そんなことを知らないままいろんな犯罪とかに巻き込まれてしまったりとかするので、やっぱりこういうことね、そのなかなかね、そのコロナ禍でそういうことが歪んでくるというか、手当が不十分になってしまうとかっていう恐れがあるので、やっぱこういうことって、その本当目に見えないから、今までもあまりそのね表立っていろいろ言われないからこそ、こういう時に注意しなきゃいけないことなんで、ぜひ気になる方はね、この、ハッシュタグシャープつながるブックっていうのがチェックしてみてはいかがかなと思います。
NHK と東京国立博物館は8192×8192 ピクセル、約6700万画素のテクスチャー17枚を使い、国宝グゼ観音像の 8K 画質 3DCG モデルを作成しました。 CG モデルを公開したところ、現地調査以上の情報量を得られたと専門家からも驚きの声が上がったそうです。
はい、まあ、8K のね、画像ってとんでもないですからね。画素数だけで言うと、人間の網膜の、画素を超えてるっていうことなんで、要は、人間の目で見る以上にデータとして取れてるということなので、それで、3D モデルを作れば、当然のことながら、人間が直接目で見てる以上のものがそこに映ってるので、拡大すればですね、いろんなものが分かってくるということで、本当ね、8K の画像って、テレビとかどうのこうのとかっていうよりも、やっぱこういうその、文化財とかをね、今のうちに 8K で綺麗に撮っといて、それを保存しておく、デジタル化してアーカイブとして置いとく。やっぱりこの今現時点での状態っていうのが保存できるっていうのがめちゃくちゃ重要なことだなと思いますし、今後こういうね、いろんなそのデータを残しておく、デジタルデータを残しておくっていうことが、今現存するものを残すっていう意味で、ものすごく重要なことになってくるんじゃないかなと思います。
クリプトアートジャパンはリアルの絵画100点をデジタル化して爆破し、デジタル絵画を NTF アートとしてオークションに出品しました。企画したクリプトアートジャパンは、実体のあるアート作品が手に取れる現物ではなくなり、完全にデジタル化される時、どんなことが起こるのか、何か新たな価値観がそこから生まれるのか、それは私たちにもわからないとしています。
もうね、クリプトアートジャパンも何をするねんって感じではあるんですけど、まあ、そもそもね、以前に海外で、バンクシーの作品をですね、デジタル化して NFT アートとして出して、本物はですね、燃やしてなくすっていうことを、する人がいたんですよね。で、まあ、それを今回100点をやったっていうことなんですけど、まあ、もう NFT はね、まあ確かにいろんなことできるんで、もう、で、また法律が全然追いついてないんで、何でもありありの状態になりつつあります。まあ、その中のいろんな、まあ、なんていうのかな、その、新たな挑戦でもあり、また新たなそのアートとか、そういうものの、 時代が本当ね、これ切り替わるポイントでもあるんですよね。そのデジタルアートっていうものがどういうポジションになっていくのか、またそのリアルのアートとデジタルのアートとどうやってこう、つないでいくのかとか、その辺のことがこれからね、いろんなことを考えないといけない時代に突入はしてるので、まあ NFT アートをこう注目しつつ、ただ、まあね、はぁみたいなのも結構あるんで、まあそこら辺はね、ちょっとまあ、面白がりながらも、いろいろね、どういう風になっていくのか、注目してみたいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。最近テレワークを導入したいという企業、企業っていうか、まあ、知り合いがね、やり方わからへんねっていう相談をよう受けるんですけど、うん、
はいはい。
いろんなパターンがあるじゃないですか。例えば、ね、小さい規模の5人とか、ね、10人くらいされてるところとか、まあ、
はいはい、
ちょっと大きなところだと、まあ、7、8、10人とかね、あんまり大きな企業の相談は来ないんですけど、
大企業はさすがに。
そう。あなたも結構そういうの受けるとは思うんですけど、どんな風な感じで。
ああ、まあそうですよね。その、テレワークって一言で言っても、本当にもうね、数人の会社から、そうそう、もうね、ある程度、もう、なんていうの、会社の中に、その、システム管理してる人なんかもいたりするような会社さんとかもあったりすると。
もうやりたいことも違うしね。
そうそうそう。どっから手つけていいか分からんようになってくるわけですよね、うん。やっぱりそれぞれの会社のそのやり方とか規模に応じて、やっぱテレワークって何を導入するかってこう、ちゃんと考えないとあかんねんけど、はい、ね、そこはね、この、かごやさんがですね、
はい、
なんと、テレワーク導入支援をいろいろやってて、
言ってはりましたね。
テレワーク導入支援サービスっていうのとか、あとテレワーク導入楽々パックとかいうのをね、はいはい、やってはるんですよ。
ほう。
で、だからこういうところに、やっぱりかごやさんみたいなところで相談すると、
はい、
その会社の規模に応じて、どこまで何をやればいいのっていうのをちゃんとこうアドバイスしてくれるんですよね。で、当然ながら、もうね、導入から、その構築システムの構築から、で、その後のサポートのメンテナンスとかもね、全部やってくれるから、やっぱそういうのをね、こう一貫して全部やってくれるとこに、やっぱ頼んだ方が、
そうですね。
あとね、やっぱり楽なんですよ、それの方が。
この、ファイルを共有したいとか言うんやったら、じゃあこのサービスでってやってね、また、VPN とかやんねやったらこのサービスでってやったら、もう、どこに問い合わせていいかもね、わっけわからなりますもんね。
そうなんですよ。もう、やっぱりね、いろんなところにバラバラにしちゃうとね、後でもう、いや、あっちが悪いんちゃいますとか言われてるんですか、もうわけわからなくなっちゃう。やっぱりそういうとこはね、一箇所に頼んで全部やっといてもらった方が、はい、もうね、なんかあった時に、一箇所に聞けば全部サポートしてくれるから、まあ、そういうことで、
そうですね、
かごやさんのはね、ぜひね、いろいろ対応してくれるんで、おすすめですよ。
はい。かごやさんのテレワークサービスについて興味のある方は、ぜひ Google や Yahoo などで、かごやテレワークとキーワードで調べていただければ、テレワーク導入楽々パックやテレワーク導入支援サービスのページにアクセスできますので、ぜひご覧になってみてください。最後のニュース。ね、クリプトアートジャパン。前からね、何回か。
いろんなことやってますけど。
いや、だからもうリアルの絵をもう書いてすぐ爆破したんですね。
もうなんか
デジタル化して。
もうなんか意味わからん。
ちょうどね、その前のニュースで、8K のね、
はいはいはい、
まあ、3DCG モデルを国宝でね、国宝をその 3DCG モデルにして、うん、なんと人間が目で見るよりも細かいデータで、なんかそれとそれとくっつきそうじゃないですか、なんてそういうね。
そうなんですよ、本当ね、うん、そういう風な方向って、いろいろ出てくると思うんですよね、これから特に何やっけね、古墳の中にある壁画とかね、 あるじゃないですか、あんなんてどんどん色落ちていくのはもう分かりきってる話やから、
そうですよね、
うん、ああいうものを 8K の画像とかでもしっかりこう残しとけば、すごくね、研究者の人たちにとってはめちゃめちゃ助かると思うんですよ。その いちいち開けて人が中入るとそれでね劣化していくのはもう分かってるから、
はいはいはいはい、
うん、そうならないように、うん、保存していき、
その 美術品とか骨董品とかっていうのはやっぱりこう地震とかね、やっぱりちょっとした不注意とかで壊れて、うん、まあ壊れたところに味があるとかいうのはあるかもしれないですけど、
いや例えばそもそも火事になって燃えてなくなったらもうどうしようもないからね。
そうですよね、そうそうそう、うん、で例えばその千の利休が使った茶器とかね、
うん、
まあなんかそういうのもそうのなのに、もうそういうそれもデータ、しかも人間が見るよりももっと細かいデータでしたものが、まあ、NFT と組み合わさってこれはこの人のもんだみたいなね、うん、
そうそうそう、唯一のデータですよっていうようなことが ね、 ねこう証明されるようになってくると、うん、本物以上にそっちにめちゃめちゃ価値上がったりとか、
ね、
なんかねすごいことが起きてくる可能性はあるし、いやいやいや言うてもリアルの方が価値あるやんっていう人たちもいると思うしだからもう本当ね、なんていうのかな、インターネットの初期の頃からそのリアルかバーチャルかみたいな議論がずっと続いてるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん、それがさらにねこのアートの世界にまで拡張されてきてる感じがするんですよね、こういうのになってくると。
なるほど、
うん、
いや一つちょっと素朴な疑問がありまして、
はいはい、
NFT で例えばねそういうのを、うん、これは一点もんです証明されてるわけじゃないですか。
はい、
そのデータ消えちゃいましたってなったらどうなるんですか。
いやそれはさ、
うん、
リアルの世界でも同じだと思うんですよ。
ほう、
例えば山崎さんが絶対買われへんけどあのモナリザの絵買うたとするじゃないですか、
うん、その NFT ついてるやつでね
いや NFT じゃなくてリアルのやつ本物、うん、
はいはいはい、
本物の、美術館からこう買うてきたと、うん、
はい、
売ってくれるわけないしそんな金どこにあんねんっていう、うん、
それ置いといて、うん、
置いといて、まあ、買ってきたとするじゃないですか、
はい、
でそれさ例えば火事になって燃えた、
そうそうもうどうしようもないですよね、
うん、それとか誰か盗まれたっていうのになったら、はい、うん、どうしようもないですよね。
まあ、確か
にそれと同じ話でそのこれが本物リアルのデータです、リアルじゃない、唯一のオリジナルデータですよって言ってても、
う
ん、データ消えたらいやそれはしゃあないねっていう
だからそのデータを入れてたパソコンを、まあ、うん、嫁さんが掘ってもうたとか思えないゴミの時に
とんでもない嫁さんやな
大事やからちゃんとねわざわざ専用のパソコンとかに入れてこう、うん、使わんようにしてたのに、うん、使ってないからほっといたでとかみたいにね、
うん、こんな古いパソコンいつまでも置いといたらあかんやん言うて、うん、
そういうふうに消え物理的に消えてしまったら盗まれたら安心、盗まれるのは安心ですね、
うん、
誰それのものをやってることになるからね、
うん、あと偽物が出てきてもねすぐにこっちが本物やっていうのは、ね、
偽物が出てきたのはまあもちろんですけど、
うん、
そのパソコンごともうひったくりにあっていやあの中に国宝が入ってるのにみたいな、うん、でもその取ったやつもそれ転売しようと思ったらお縄じゃないですか、これは、うん、お前これお前のちゃうやろみたいなね、
うん、
あでも転売したあれか分かれへんなそれ俺が、
ね、
あれ、うん、法律が追いついてないって感じですね。
微妙なんですよ、その辺も。今も、買うたとしても、
うん、
結局、今ってまだまだ、暗号資産というか仮想通貨の取引なんで、
はいはいはいはい、
で、誰が買ったかはよくわからないんですよ。その、登録してるニックネームしかわからへんから。
ああ、なるほどね。うん、
なんか山崎さんがこうても、ヤマピーとかって書いてたら、誰かわからんのですよ。それは。
なんかヤマピーとかやるとちょっとこうちゃうねみたいな感じがするんですけどおなるほどね、
うん、だからそこは本当に誰が勝ったか分からへんしその辺はね、うん、いろいろあるんですけどまだまだね法律追いついてなかったり、まあ、
これからですもんね、
うん、本当にまだ出てきたばっかりなんで、うん、まあただこういうそういう議論をねいろいろ積み重ねてっていろんな仕組みとかみんなのこの感覚ね理屈で分かってても
確かに
言われてもってこれさ1000万言われてもいやっていう感じや
でも言うてもそれに価値を見出す人は今でもねすごい値段を出して買ってるわけなんで、
そう
そうそう、うん、全然ねない話
でもない
すごいなあ。いやまあだからそれを聞いてね本当にその まあ言うたら国宝がデータ化されるっていうのは、これは本当にすごい素晴らしいね、技術じゃないですか。
うん、そうなんですよ。
うん、そういうのと絶対こう NFT と組み合わさって、今後そういうなんやろ、こうね、うん、デジタルデータ的なものがどんどん価値が出るのかなってふと思いました。
うん、そこは、あれですよ。山崎さんが先駆けて、
はいはい、
山崎さん自身がこう 3D で 8K で全身撮ってもらって、それを NFT にして出展するってどう？誰がいるねんっていう
、まあ。
誰が見たいねんって。毛穴までくっきり見えますよって。いらんわって。
この辺にシミがあるんですけど。
そうだ、全部わかる。あ、目屋についてるなとか全部わかる。
まず整形、整形とダイエットから始めなかったからね。
時間かかるな。
余計時間と金かかりそうなんでやめときますと。いや、じゃあ後半のニュースいきましょう。
はい。
ちょっともう一回読みますね。
はい。
はい、警察庁は、サイバー被害やサイバー攻撃に対応するサイバー局を2022年度に創設することを明らかにしたと。
はい。
で、サイバー事案の捜査を専門的に扱う仮称サイバー直轄隊も設置して、うんうん、警察庁が直接捜査できるようになるということですね。
はいはいはい。これですね、はい、結構、サイバーテロとか、まあ、サイバー攻撃とか、
はいはいは
い、
い
ろんな問題が、まあね、この番組でも何回も取り上げてますけど、いろんなハッキングされたとか、個人情報が盗まれたとか、いろんな話がありますけど、はい、まあ、ぶっちゃけそういうサイバー犯罪とかって、地域が関係ないじゃないですか。
地域？別に。ああ、そうですね。
被害受けたとこは、例えば東京にある会社かもしれんけど、
はいはいはい、
でも攻撃してるパソコンを追いかけたら、うん、北海道に行くわ、九州行くわ、四国行くわ、はたまた海外行って、また戻ってきてみたいな順番にルートたどってったら、
はいはいはい、
どんどんどんどんいろんなところが絡んでくるわけですよね。
どこの管轄かっていう問題ですかね。
うん、そう。で、今って警察は基本的に都道府県単位で全部管轄が決まってて、
はいはいはい、
その中で、こう、まずは事件のその捜査本部というか、あれが立ち上がるわけですよね。で、いくつかのところにまたがってるやつは広域犯罪っていうことで、いろんなその関連する都道府県がまた一緒になって捜査本部みたいなの作るわけじゃないですか。
よくドラマであるやつですね。
そうそういうやつ。だけど、うん、サイバー犯罪になったら、そんな緩いことしててもあかんやろと、そんな、うん、そんなね、いちいち調べて、どんどんどんどんこう、あっちもこっちもって言って、気づいたら、全国全部ここに入ってるやんみたいななってもらうし、でしかも、海外のサーバーやなんやかんや、経由し始めたら、そのもう、その都道府県単位の警察とかで動こうとしたら大変なんですよね。
なるほど、そうですかね。うん、
だからもう直接警察庁のところにその捜査できる本部ができるようなスタイルにしていかないと、もう動きようがなくなってくるんですよ、どんどんどんどん。
まあ、うん、未だに日本のあれはまあそういう形なわけですね、この時代に。
そうなんですよ。で、まあ、ある意味ね、今回のこういう組織を作って対応していくっていうことになったことで、ようやくね、
はい、
まあ、アメリカとかで言えば FBI みたいな組織になれるって感じなんですよ。
おお、FBI みたいな組織が日本にできると。
うん、要は、FBI って、あれはその地域関係なく、でかい地域で。
連邦捜査局かなんかですね。
うん、そう、うん、はい。だから連邦で動くんで、その州とか関係なく、もうガツンって動けるわけですよ。
なるほど。はい、
で、よく映画で出てくると、地元の警察が動き始めて、ここから先は我々がとか言って、いきなりFBI って書いたやつこう出して出てくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん、君たちはここからもう手を引いてくれたまえみたいな感じになって、で、またあいつら出てきやがったみたいな、なんかそんなよくあるじゃないですか。
ありますね。はい。
うん、だから ああいうのは結局いろんな州をまたがったでかい犯罪とかになってくると、うん、FBI みたいなところがもう広域で動き始めるんですよね、いきなりそっちが管轄して、はい
はいはい、なるほど、うん、まさにそういうものができると、
うん、そういうふうにしていかないと結局 今度海外、特にね、サイバー犯罪とかって海外のやり取りとかしなきゃいけないから、ね、アメリカとかだったら FBI と連絡しなきゃいけないんだけど、うん、で、向こうはその連邦で、連邦国でのその警察の部署がいて、はいはい、こっちはその地方自治体の警察の部署が話しようとしても、いやいやいや、お前ら上出してこいや、みたいな話になるわけじゃないですか。
そらそらそうですわね。
そんな話、だからそこら辺のやり取りとか、いや、お前ら政府通して話持ってこいや、みたいな話になるわけでしょ。
はいはいはいはい、はい。
ね、だからそこら辺の対等にできる窓口みたいなのも、やっぱりね、うまく作っとかないと、なかなかその連絡体制とか作りにくいわけですよ。その、いや、なんで日本だけそんな各都道府県と連絡窓口作らなあかんねんって、めんどくさいやんっていう。
そりゃそうですわね。あ、うん、まあでも逆に言うと、今までなかったけど、こう急いで作ろうとするということは、よっぽどね、そういうこう、うん、サイバーに危機感を持ってきてるってことですよね。
いや、まあそれだけだから、もういろんなことが起きてるっていうことなんですよ。もうそういうことをしないと、はいはいはい、本当に対応できないような事案というか事件とか犯罪が起きてきてるっていうことなんですよね、うん、もうそれだけの、そうですね、うん、そういう時代に入ってきてるっていうことなんで、本当だから、まあね、再三言ってますけど、本当その、いやいや、言うても、うちのね、会社、そんな見られたって、なんかそんな大したデータないで、とか言ってたら、はい、言ってたら、そこを踏み台にされるからっていうね。
そうですね、そこが一番怖いですもんね。
そうそうそう。で、そうすると、こういう組織ができたっていうことは、突然そういうね、うん、この、サイバー直轄隊っていう人たちが来てですね、うんうん、差し押さえとか言って、パソコン全部持ってかれて、
うん、
で、いつこれを操作してた人は誰だとか言って言われて、いろいろ尋問されたりとかするわけですよ、はいはいはい、うん。君らの中の会社の中で不審な動きしてたやつはいないのかみたいな話とか。
はいはいはいはい、はい。うん、
なんかその最近その仕事に不満持ってたやつはいないのかとか、辞めたやつは何人いるんかとかね、そんなことまで全部こう追っかけられたりとかするわけじゃないですか。
うん、
全然うち関係ないのにって言ってもそれはそっから調べていかないとわからないから、
通じないですもんね、踏み台にされたらね、
わかんないもん、本当にその中に犯人がいるかもしれないし、
はい、
でもっとね、めんどくさいことやってるやつになると、踏み台にされた風にして、本当はそこに犯人がいたりするとかもいるしね。
なるほど。
もう20、30でいろんなことやってくるから、本当わからないんですよ、そういうことになってくると。
いつ何時そういう子のに巻き込まれる可能性はめちゃめちゃあるってことですよね。
本当、それはもう実際、前に何やったっけ、猫大好きなあのやつがなんか
フリスキ
ーフリスキーじゃない、チャウチュールとかそっちの話じゃない、ね、猫が好きなあのオタクのやつというか、なんかプログラマーというか、はい、でも結構その初歩レベルの技術しかなかった人でも、
うんうんうん、
そのね、乗っ取ったりするツールを作って、あっちゃこっちゃからプログラムとかダウンロードできるから、
はいはいはいはい、
そういうのを使って、で、他の人たちの何台もパソコン踏み台にして犯罪を犯してたやつが捕まったけど、それもやっぱり最初は踏み台にされてたところのパソコンを操作するのに7人ぐらいやったかな、
はいはいはい、
なんかもうその一応参考人ではあるんやけど、
うん、
家に帰れない状態になってたんですよ。
ああ、その操作でね。
うん、で一人は確かもう学校行けなくなって、専門学校生やったかな、学校辞めたりとか、
はいはい、
もう辞めざるを得ないことになったり、個人事業主で仕事をしてた人はいきなりその人連絡取れなくなるから、
あ、
仕事全部なくなって、そんなのあったりとか、まあそういうこと起きるんですよね。うん、でその後、あ、君じゃなかったね、ごめんねって言って終わりって、いや、ふざけんなよってなるわけですよ。
いや、まあ、
1週間もそんなことになってて、連絡誰も取れへんし、どういうことやねんってなっちゃうんですよ。本当にそういうこと
になる。変に接触されたらね、逆にまあ言うたらこう、うん、証拠消されたりとか、そのなる可能性もありますもんね。
本当ね、
そういうこと、ね、
うん、起きうるんで、だから本当ね、コンピューターのセキュリティとか、そのインターネットのセキュリティって本当気をつけてないと、もうどこでね、何巻き込まれるかわからないんで、まあ、特にね、オリンピック始まるんで、いろんなとこからいろんな攻撃今来てますから、もうね、鬼のように来てるんで、ぜひ一度会社とか自分の使ってるパソコンのセキュリティとか、ぜひ見直していただきたいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そういえば、先週ね、うん、足立さんの誕生日記念っていう、その、
はいはいはいはい。
無料で Kindle 本をばらまいてたじゃないですか。
ばらまいてた。確かに。ばらまいてた。
だいぶ売れたんですか？
売れへんよ。ゼロ円やから。
あ、そういうことね。はい。だいぶ反響っていうか、あったんですね。うん、
おかげさんでですね、1000ダウンロード以上行きまして。
おぉ。
うん。で、11冊全部0円にしたんですけど、まあ、ジャンルがね、全部のジャンル、それぞれのジャンルでランキングとか出るんですけど、
はいはいはい。
で、全部11冊が入ってる部門ではですね、1位から11位まで独占しました。
全部ジャックしたんですね。
そう、
ジャックした。1、2、3、4、5、6、7、11、フィニッシュみたいな。
そうそうそう。だから多分見た人は何じゃこりゃって思ってたと思うんですよ。同じような表紙がドワー並んでるから、何これみたいな。
へー、すごい反響じゃないですかね。
うん、結構ね、面白い状況になってましたんで、本当、はい、ありがたいことです。
最近なんか絶好調ですね。本は売れるし、なんかほんでウェブで連載も始めはったんでしょ。
ありがたいことにですね、うん、まあ、この、NFT 解説本書いたこともあって、
はい、
で、ちょっとそのご縁からですね、ファインダーズっていうウェブメディアがあるんですけど、
はい、
で、ここのね、編集長って、もともと何だったかな、ライフハッカーズかな、あそことか作ってた人なんです
よ。ライフハッカーっていうね、うん、昔からあるね、うん、メディアじゃないですか。
そこから今別になってこのファインダーズを作ってる、
はい、
方なんですけど、その方からお声掛けいただいてですね、
はいはいはい、
でちょっと NFT の話の連載、特にNFT って何っていう人向けに書いてほしいっていう話が来て、まあそれやったらやりますよっていうことで、今連載で2回目まで来て、月2本ぐらいのペース
で
ちょっと、うん、書いていこうとしてるんで、ぜひ見ていただければ。
1回目は、はい、なぜデジタルの絵が75億円で売れるのか、NFT が起こすデジタルアートの流通革命カッコ1って書いてますね。
そうなんですよ。
どっかで見たことあるようなタイトルなんですけど。
どっかで見たことあるようなって。いやいやいやいや。
本のなんかサブタイトルになっちゃいましたか。
いやいやいや。まあまあまあまあ、はい、それで、まあ、連載もんでやるんでね、こっちはちょこちょこ、その、今の最新の NFT のそのトレンドというかニュースとかを、まあ、ちょこっと頭にこう取り入れつつ、
なるほど、
で、まあ、NFT の話とか、まあ、2回目はこれブロックチェーンの話とかも書いたし、
はいはいはい、
で次はNFT アートを売るそのマーケットプレイスの話とかをね、
うんうん、
説明しようかなと思ってる、まあ、そういう風にこう、うん、そういうデジタルアートが新しい、ね、流通の仕方とかがこう出来上がってきてるよっていう世界をね、
はいはい、
いろんな人に、うん、知ってもらえればなというのでこう連載して、
ね、
まあね、まだまだこの、ウェブメディアの中で私新参者なんで、アクセスを集めていかないと、はい、ね、せっかくこう書かせてもらってるのに、何や、あいつ頼んでも大したことないやんって言われたら困るんで。
だからぜひ皆さんの、ご協力を仰ぎたいということですね。
ご協力というか、まあ、ね、わかりやすく書いてるんで、ぜひ読んでいただいて、また感想とかもね、いただけると、非常にありがたいんで。
なるほど。
で、またこういうことを知りたいとかね、こんな、はい、こんなのをまた書いてほしいとかいうのあったら、
うん、
意見いただけると、参考になりますんで。
なるほどね。ファインダーズっていう、finders.me っていうところですね。
はい、そうです。
URL、
はい。
こ、うん、の中に書いてると。
はい。NFT が起こすデジタルアートの流通革命というシリーズで書いてるんで、ぜひアクセスしてみてください。
シリーズの中にいっぱい書いてます。まあ、もう、ちょっと直で飛べるところの URL また貼っとってください。
はい。公式サイト、この番組の公式 Facebook ページの方に。
はい。
入れときますんで、ね、よろしくお願いします。
すごい連載っていうのは他の人もいっぱい書いてて、多分なかなかたどり着きにくそうなんで
、うん、ここ更新がね、やっぱり毎日日にちいろんな記事が更新されていくから、
そうですよね、
なかなかね、うん、パッと見ても分かりにくいかもしれない、ね、
はい、 わかりました。じゃあ皆さんぜひね、ご協力をお願いします。はい、まあ、僕には何のメリットもないですけど。
いや、またそれ言う。
いやいや、まあまあ、もう、お世話になってますから、ありがとうございます、いつも。
いや、ありがとうございます。はい、もう、何や、この会話。
まあ、そんなわけで今週もありがとうございました、ダスさん。
はい、ありがとうございます。
はい、では、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。